そして次のページに行きます。これらの5つの人類共通の課題に向かって今世界を動いているわけでありますが、という中で地方自治の役割というものは改めて大きく浮かび上がってきているんです。なぜかというと、中央政府が全て決めて中央政府の言いなりということがほとんどの国で行われてきた。日本はその典型的な国の一つでありました。それではダメだということに2つの角度からみんな気がついたんですね。第一番、それは自然環境の破壊でありました。つまり自然の存在している地域社会そのものの中で自分たち自身のプログラムを作ることを自己決定的に認めることなしに環境破壊を食い止めることはできないということが分かってきたということです。一方の政府で霞が、日本で言えば霞が政府にいてどこをどうするかなんて議論は簡単にはできません。今回ですが、こういうビラを持ってたんですね。今月の24日から26日熊本県の川辺川ダムっていうのがあってね、そこに、自治調査に入ります。市木村とかなんとかヒアリングで市木村村長さんが来てくれるっていうか、皆さん川辺川ダム問題どんな問題か本当にご存知。1960年代にあの川辺川にダムを作るという計画を国が立てました。それは洪水があったからという理由なんですね。じゃあ洪水があったのは実を言うと、その前の段階で森林を剥ぎ取ったりなんかした馬鹿げた開発やなんかやった結果なんですけれども、ダムが必要だって言い出したんです。そして五木村のほとんど農地などほとんど全部を水没させるという計画でありました。五木村だけにダムがかかるわけじゃない、相良村とかというのがかかるんですが、圧倒的に五木村、五木村の人々の6割を超える住民の家が水没するというそういう計画だったんですね。五木村の人々は村を挙げて反対して、村議会も全会一致で反対に立ち上がりました。しかし政府はそれを認めなかったんです。しかもですね、近隣の町や村も五木村の栄誉だと言ったんです。裁判で1980年出た判決で何が起きたかというと、熊本地方裁判所はこういう判決を出した。つまり判決しなかったので、簡単に言うと、要するに五木村の村民には訴える利益がない、つまりお前たちは裁判の当事者がないと言って門前払い判決したんです。裁判をしなかったんです。その理由は何か、五木村だけにかかるダムではないじゃないか。まずもう一つは、五木村のね、人たちは確かに水没やなんかするかもしらんが、それは洪水を防ぎ、ね、農業の用水をもたらす、人々に飲み水をもたらす非常に広い範囲の人々の利益になるもんだから、それ五木村の利害の関係じゃない。だから従って利害関係同士じゃないと言って門前払いしました。やんだく五木村の人たちは条件闘争に移ってくるんです。今では五木村の人々の6割以上がいません、村に。そして村役場が水没するんですからね。村役場が山の上に移っています。で、2回現地にも行ってますけど、そして今どうなってる。周りの町村やほとんどの人々が川辺川を作るべきではないという側に立ちました。木村たちが推進を語っている。なぜか。だって村民の出かけ出ていっちゃったんですよ。ダムを作るからってやむなく泣く泣く出て行ったんですよ。やめますと言えますか。今の五木村村長はもう明らかにダムは作りたくないんです。しか言えないんですよ。領地の研究やって30年になりますけどね、最も許せない出来事の一つです、ね、地方自治でもどんなに重要か、なぜ五木村の人たちが前走を挙げて反対した時にやれなかったのか、なぜ中央の権力でそれを押し潰したのか、ありますね。地方自治というものを立っておかない社会というものはどんなところに我々を導くかの、ね、典型例になっている。しかもですよ、工事ガンガン進めてるんです。進めてるんですよ。裁判所でストップしてるどんなこと言っても実は進めてます。もう何百億をかけました。行けばわかります。全部我々の税金ですよ。なぜこんなことが許されるのか、ね、私たちは大学院生なんかも含めてね出てくるんですけども、理屈を言うのもそうだけど、現地で学ぼうと。で、税金の皆さん関心ある人はまだ参加できますんで、これ、行けば分かりますよ。日本のね、戦後の地方自治のね、生きた教科書です。何が地方自治の根源であるなきゃならないのか、非常によく分かります。そういうことでね、私たちが何を考えなきゃならないのかということを思いますとね、地方自治の役割重大だということもね、それがつまり環境の側からです。もう一つ、戦争です。 平和の問題を追求していくとですね、結局すべて中央政府だけで事柄を決定して権力を動かしていくという流れがおかしいのではないかということを気がするんです、ね、そして実は戦争は地域社会を壊されますね。それはそうですよ。戦力にみんな借り出すんですから、労働力を戦力で借り出してしまえば地域社会の荒廃するに決まってます。そんなこと事実そうなんです。そうした歴史の経験に照らしても地方自治の政府、つまり地方自治体の役場や行政や議会が中央の政府と対等になるという社会を作らなければ環境の課題も平和の課題も解決できない。これは世界的な流れになっているんです、この考え方。1985年にヨーロッパ地方自治憲章というのができましてね、ヨーロッパで今ね、地方自治を確立するということは国際法になって多国間条約になっていって42カ国がこれにも加盟しているんです。でヨーロッパで基本的に最低限のルールを、地方自治についてのルールをね、大体基準化し始めていて、だからボーダーレスで国境がなくなって、あっち行ってもこっち行っても地方自治体の政府のそれぞれ何か例えば事故があったとかね、例えば怪我をしたとかっていう時の、行ったり来たり、つまりね、我々の旅人であってもサポートするサービスはね、実は基準化されるようになってるんです、金融全体で。で地方自治体を基準にして民主主義を作るって流れに一気に動いた。85年とそうなってるんですよ。これは世界の流れなんです。今国連では世界地方年っていうのを作ろうっていうね、準備を始めていて、まあ近くやるでしょうけど、世界地方自治宣言というのが出されると思いますが、そうすると地方自治とは何かっていうことは改めて大きな課題になってくると思うんですね。いうことです。地方自治の役割が大きなものとして確認されてきている。